4試合の中で一番気になったゲームって、はい、ショックンさんどうでしょう。
4試合の中だとそうっすね、柏戦ですかね。
あ、
まあ個人的には、いや、なんかその見てて、
うん、
攻撃の部分で言うと、なんていうんですかね、うん、レビューにも書いたんですけど、やりたいことができてたような気はしたんですよ。
はいはいはいはい。
柏のこのプレスの、まあ、感じが、その3中盤の3センターが思いっきりボールサイドに寄ってくるから、まあその分バックラインとミッドフィルダーのラインに間が空いて、そこにさせれば一気に攻めれるみたいなことを何回かやってたりして、でそれは狙いとしてあったみたいで、ハマってたみたいですし、
うん、
だからこそまあたらればすぎますけど、11対11だったら、分かんなかったかなっていう気はしますね。まあ、確かにその守備組み立てのところでのミスとかはしょうがない、
うん、
しょうがないって言っちゃうとあれですけど、チームとして起こりうることを、ミス起こりうるミスより、その作れるチャンスの方が多かったような気がするので、
はいはいはいはい、
ここで見ると、だ柏戦とかはそうですかね。
確かにこう不安定でうまくいかないないなとか、はい、あとまだ連動が低いなみたいなのは確かにあるけど、はい、ただこの試合はこれやりますよっていう意図がすごく明確になってて、
はい、
多分それは去年とか一昨年よりも、多分なんか自分たちのサッカーだっていうってよりかは、相手のウィークはここでこういう特質があるから、じゃあこうやって攻めましょうみたいな、
はい、
やり方を結構ちゃんとしてるというか、うん、チーム相手ごとに攻め方をちゃんと考えてやってるところは見えてて、うん、ある意味そこがなんかケビンとアンジェの違いなところはあるけど、あ、
そうですね。
で、まあ、柏戦も確かにそうだね、はい、3センターそこの狙いつつ、うん、5-3-2 で引いてはいるけど隙間はあるから、はい、そこをし2トップ脇から侵入してついていきましょうみたいな、
はい、
確かになんか FPS のチーム戦やってるみたいな感じ。
ああいいなと、そういうことは分かります
。こういう向こうこう、こういう感じらしいんで、はい、で、ここに、にターゲットがあるんで、こうやっていきましょうみたいな。
ポイントが明確だからこそ、そこをついていくもん。
そうそうそうそうそう。
敵側は B を取ってくるんだったら、C がかから C 行くぞみたいな。
そうそうそうそうそうそう。あんまりなんていうか、まあ、特に2019のラストとかはもう、あ、そういうのは関係なしに行っていきましょうみたいな。
そうですね。できるだけ早くウィングに預けてポンって、ね、
そうそうそうそうそ
うそう、そこは相手変わらずやるぞっていうのは確かにボスの時はありましたね、最後2019は、うんうん、
だそこから考えると、まあ勝ち星は詰めてないのかもしれないけど、うん、順調に成長してる気がする。
うん、そうですね。
だそういう意味だと柏戦のあの前半11対11の時の感じでいくと、
はい、
確かにあの複数回スリーセンターの隙間狙ってたし、
はい、
あれはなかなか、うん、あんなに去年苦しんだ 5-3-2 ブロックでもやれてるじゃんみたいな、
そうっす、
ちょっとその感動は確かにあった、
うん、っていうのが自分的に選んだ試合ですね。
うん、まあ柏戦すっかりちょっと結果に引きずられちゃって僕は絶望しちゃったんですけど、
いやあれはインパクトが強すぎますよ。2人退場して怪我人がバーって出てとか、
そうどっちかにしてくれ、はい、まあ、どっちも嫌だけど、 寒さも相まって。
あれだわ、
柏に行った時
も。ああ、柏に行った
時。そうそう、柏に行って、あ、めちゃめちゃ寒かったんだよな、なんか何気に。
あ、そうだったんですね。
そうそうそう、で風がめちゃめちゃ強くて。
ああ、強かったですね、確かに。
ね、前半は風下で戦ってて、はい、
うんうんうん、
でまたキムスンリュウがめちゃめちゃこうハイパントを蹴ってきてて、
あ、蹴ってましたね、
目測が。で日差しもちょっと入りやすいような感じ で、うんうん、でセンターバックからすると結構苦しい時間帯だったかなっていうのがあって、うんうん、で逆に柏が風下になった瞬間にほぼほぼロングボールあんま使わないで、てかあのハイパントは使わないで、
うんうんうん、
もっと直線的に細谷に預けるみたいな、
あ、確かに、
ことやってて、これはちょっとあの現地で見てた、
うんうんうんうん、
見る甲斐があったというか、風はなかなか伝わりにくいんで。
あ、そうですね、確かに強い、現地で見てる人が風が強いっておっしゃってたんで、その試合中とか試合前とかにしてたんで、うん、ああ強いんだなっていうのはなんとなく分かったんですけど、でも本当にただただ映像を見てただけだと風の強さって確かにあんま伝わらないよなっていうのはあります、ね、
うん、まあ、あと太陽光がどう入るかみたいなところもちょっと、はい、まあ、うん、そんなこと言ってたらなんかあまりにもナイーブすぎませんかみたいな。
そうですね、ちょっと
自然環境にどれぐらい左右されてんだっていう、はい、突っ込みは受けそうだけど、はい、でもまあうちも狙いを持ってやってたし、うん、柏も柏で狙いを持ってやってたっていうか、はい、柏はまあそういうチームだなっていうのもあるし、うん、確かに、いや、
そうですね、
絶望しちゃったけど、とはいえ、
そうですね、希望は
面白いところ、希望はあった、希望はあったし、今後の期待も持てる。
そういうことにした
い。うん、あれを見返してこう、見返してっていうか、うん、後々になって、いやいや、後々トントン拍子になってる時に、いやいや、あの柏戦の時は実はできてたんですよみたいな、
うんうんうんうん、
こと言うとちょっとなんか、
ね、
分かってる人感が出る。
ここまでちゃんと見てるんだぜ感が出せるから。いいっすね、
コアなファンアピールができる、
はい、戦術好きですよ感が出せますよ。
ハブとかで、
あ、
ハブとかで、はい、いやいや、柏戦あったでしょ、あれの時からできてたからっていう、
言いたくなりますね。でもそれって
カウンターでちょっと飲みながらで言えたらなかなかかっこいいんじゃないか、はい、そうだな、だから絶対そうね、負け試合の中から何見出すかっていうのは結構大きいし、
うん、
で個人的に、ね、とはいえ僕は、
ね、
あの、とはいえ僕は川崎戦がちょっと嬉しすぎて、
ああ、そうです、地元の水色を、
まあまあ、あのダービーに勝ったっていうのも、はい、やっぱ大きいけど、うん、なんだろう、得意の道場を お互い時間別に経験したっていうのは、
うん、
まあ、いろんなレビュアーさんが書いてて、はい、僕もそう思うんですけど、はい、川崎には川崎の時間、うん、例えば前半のラストとか20分以降かな、
うん、そうですね、
くらいはもうなんか距離感近めで、はい、で引きつけて出されて、はい、剥がされてみたいな、はい、の川崎のやりたいことというか、うん、それこそなんていうかずっとやってきてるやつを食らって、
うんうんうん、
うわ、ボール取れねえみたいな、
プレスハマー、
延々取りかごだわみたいなことしてたけど、で反対にだんだんお互いの足が鈍りつつあって、うん、で、逆に向こうがマルコス捕まえられなくなってきて、
うんうんうん、
で結構オープン気味になってきたら、もうこっちのペースになって3点
パンパンパン
パンパンパン取ってっていうのがあったんで、はい、なんか自分たちが得意な時間、得意な土壌にいる時、
うん、
土俵にいるときに何ができるんだっていうので、うんうんうん、3点きっちり取れたっていうのは本当に、でかつ、まあ、アンロペちゃんだったっけな、いや違う、まあエウベルか、
はい、
エウベルとレオ とテルの三角形は、うん、でテルが左っていうのは今シーズンの新基軸でもあるし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で前田大然がいなくても、はい、オナインワードがいなくても、はい、この強度っていうのは変わらないし、
うん、
むしろなんだったらちょっと上がってるかもよみたいなところを内外に打ち出せたのがすごいいいなと思って、うんうん、
去年までと同じことはやってるけどそれ以上にできちゃうぜ今年はっていうのが確かに川崎選手って出せました。
ちゃんとあーなんか今優位だなっていう、はい、ふわっとしたものじゃなくて数字でちゃんとダメージを与えられてるっていうのは、うん、やっぱ大きいんじゃないかな、うん、まあ、まあ思い出補正は結構大きいと思いますけどね。いやーゴール裏2回で2回ゴール裏2回の右寄り
にい
たから、こう左サイドからテルが持ち上がってきて、で小池龍太がインナーラップしてって釣ってカットインしていくところまでで打つんじゃないかなみたいな。でもまあ枠は捉えないんじゃないかなみたいなくらいで見てたら入ってった時のこの
うわすごいっすね。
もう、まあ、まあ打つだろうなとは思ったけどみたいな、
はいはい、あそこコースがもう完璧ですもんね。
だってあれクロスバーでしょ。
クロスバーす。
無理だよ。
無理。止められるキーパーいないっすよ本当に。
戸田さんのおっしゃる通りですよ、はい、そこは。あれやれたのも大きいよね、
はい、あれはもう川崎の心をちょっとくじくのに大きいですよね。
3人にしたところでだったもんね、
はい、あの流れのグッてくる感じは、
うん、
なんか中川がやっぱゴール決めるとなんかちょっと違う感じがあるなっていうのはそこで感じます。
まあね、まあやっぱりホームで、まあ、チームの、うん、旗頭になるような人がゴールを取る、はい、しかもドッピエタですから、ね、
はい、
2点取っちゃうっていうのは、うん、やっぱもう、スタジアムの温度が違うし、で、まあ、スタジアムの温度が上がって勝ちに行けたこの雰囲気もまた、相乗効果で良かったよねっていう。ある意味うちホーム戦ばっかだからね今んとこ。
ああそうですよね、3試合
4分の3、
そうですね、
4分の3、2、3なん で、
はい、で次も2、3ですもんね。
そうだからこの後が結構怖いけど、そうなんかそこは、
うん、
まあただエウベルの2点も、うん、なかなかがゴラッソでしたけど、
いや
ゴラッソっていうかもうおー決めるのかそれみたいな、
はい、おーなんか決まったみたいな感じでした本当にシュート、
うん、そんなに飛べるの、はい、っていうのと
高く
エリア外からのシュート入んのみたいな、
はい、
それはありましたね。
エウベルのあのエリア外のやつは去年の湘南戦ホームでやった時
あったね、
ちょっと似てるのありましたね。だからあれ
同じグラウンダーのやつ
ね、はい、いやあれは
パワーポストに当たるやつ、
はい、
あれは得意なんだね。
なんでしょうね、多分あれは得意なんでしょうね、あのレンジ
ドリブルからのシュートはちょっと入った試しないけど、あのレンジで
ダイレクトで打つと
決まる
あのヘディングのもなんか得意な形らしいですよね。
ああ
聞いた話によると、
ああ本人的には、
はい、なんかブラジル時代もよくあれで決めてたみたいな
話を
また聞き
して、お箱なんだ
だと思います。だからまあ上り里がちょっとちっちゃかったっていうのもあると思いますけど、
うんうん、
まあ、それにしても
高かったよね。
高いですよね あんだけ上からかぶせれるんだっていう。
そうそうそうそう、ヘディングうまいなみたいな、はい、あれはなかなか新しいエウベルを見ましたね、
うん、バージョン2ぐらいの
ね。だウィング両ウィングが点取ったのやっぱ面白いよね。
そうですね、去年はエウベルそんなに取れなかったですもんね、大前にちょっと比べちゃうと、うん、
まあ前田大然をあの攻撃の出口にしてたっていうのもあるかもしれないけど、はいはい、とはいえあの両サイドから今年はさせますよっていう、
はい、確か
に意思表示になった、うん、あとはセンターフォワード、
うん、
どうっすね、レオですね。
ああなんか怪我、柏戦で怪我しちゃったんですかね、なんか怪我したみたいな話も
どのぐらいの重さのやつなのかは知らないけど、はい、
でもそれを差し引いても最初の2戦はちょっとまあ調子良かった時に比べるとちょっとどこ行っちゃったのっていう感じがありましたね。ポストプレーで勝てなくなってるのがちょっとムムムって感じがします。
なんかゴールが取れないとかじゃなくて、うん、ゴールが取れないのはなんかエリアがね、はい、結構彼の場合いろんなところに行ってで起点を作ってくれるタイプなんで、はい、ある意味フィルミーノやってくれてた時はあったんだけど、うんうん、ただそれにしてはあの去年よりだいぶ後ろからのツッツキでやられてる、うん、しょえてないなって
。 そうなんですね、
そこがむしろ気がかりで、うん、なんかつくづく思うのはすごいこう隙間から顔出すのめちゃめちゃうまいんだよね、レオ。
ほう。
なんか2ラインがあって、はい、降って降りてきてフリーでボールもらってワンタッチで叩くとか、ワンツーの壁になるのがめちゃめちゃうまいんだけど、ただあのそれと相手を背負った状態で時間作ってくれるっていうのはなんか全くもって別なんだなっていうか、
ああ似てるようなプレーだけど、
同じくさびを受けてるけど、はい、なんか求められる素質が全然違うんだなっていうか、
うんうんうん、
まあすごくレオ見てて思いましたね、はい、そういう意味だと西村は昨日その後者の方が頑張ってくれてて、
うんうんうん、
トップ下やるとは思ってなかったけど、
そうですね、まさか。でもハマってたというよりかは本人が頑張ってくれたというか、っていうべきなんですか
ね。13キロだもんね。
いやー、走りすぎだ気もしますけどね。13
キロ。そりゃ釣るよ。
釣りますよ。よくあそこまで持ちましたよ、最後。
うん。しかも、なんていうか、ジョギングの13キロじゃなくて
。フルスプリントで。
そうそうそう。スプリントどんぐらいしたっけ、多分 J リーグ公式とかに出てると思うけど、さすがに大前ほどのスプリントはしてないものの、
はい、22回ですね、でも宮市すごいですね、
62分で29回か、
大前クラス、
そう、
大前クラス狙えるやつですね、それは
めちゃめちゃボール欲しがってたもんね、
来いよっていうのすごいですよね。
そう
メッセージ
持ってこいみたいな、
俺に預けて縦突破させろっていう感じの、
そうそうそう、
オーラ付き感とか、
いやめっちゃブンデスのウィングって感じ、はい、
あ、分かります、すぐ仕掛けてる感じとか、
そうあの自分が仕掛けりゃ、うん、仕掛けりゃ後ろ側が引き上げられるから、はいはいはい、っていうのも込みでとにかく持ったらまず仕掛けて対面潰すみたいなで、逆に酒井豪徳はそういうのになんか
強い、
よく対峙してきたから、
はい、慣れっこな、
そうなんかもうデュエルっていうよりかはもはやツバイカンプみたいな、うん、1対1バチバチみたいなのが、はい、かあそこのうちの右サイド、はい、うちから見て右サイドだけやたらブンデスシューがする、
ね、すごくバチバチな、
そうめっちゃ1対1のシーン多いやんけ、はい、みたいな、
でも宮市はなんか そうですね、あれが突破できなくなってからがちょっと、
そうね、
まだその武器を生かしてたは生かしてたんですけど、武器プラスアルファっていう部分がちょっとまだ足りねえのかなっていうのは、うん、なんか外に張った時の動きは多分相当強いんですけど、
うん、
マリノスっていうウィングも外だけじゃなくて内に入ったりとかいろいろするじゃないですか、
うん
うん、その内に入っているいろいろができるようになって、あのサイドの縦の突破力がそのまま残るんだったらもう多分スタメン狙えるクラスにはなるような気がするんですけどね。
そうね、こう抜いてから何するかっていうのも確かにあったし、うん、はい、あのボール持ちました、絶対仕掛けました、はい、シュートしますかとか、うん、クロス上げますか、はい、みたいなところでまだちょっとあの悩みが、はい、あるというか、まあ、中が作りきれてないから入れないとことか、
あー、そうですね、
キーパーにタイミング合わせられてるから打たないとことか、はい、っていう一瞬のためらいで、うん、もう相手に詰められてるとことかを見ると、なんていうか、あ、まだ試合感がないのかなっていう、はい、まあ、いかんせんなんていうか本人のインスタグラムのコメントとか見てみるともうそもそももうプレイできることがすでに喜びだみたいな、
大怪我だな、
その状態だっていうことを一回差し引いて考えてあげた方がいいかもしれない、
大怪我が多かった分より強いんでしょうね、その感覚っていうのは、うん、
多分引退も真剣に何回か検討してたんじゃないかな、うん、だそういう意味では、うん、またこっから、
はい、
試合今後出さざるを得ないシーンが多いと思うのよ、はい、でそうなってくると必然的に出場機会も増えてくると思うので、うん、まあ、その中で新しい宮市像を作ってくれればいいんじゃないかなと、はい、まあ、実際あの仕掛けてくれたおかげで酒井豪徳を押し下げられたんで、
うん、そこはでかかったですね、
うん、ああやって仕掛けるタイプのウィングってあんまいないもん
ね。ないですね、マリノ。
エウベルか
な。エウベルなんかどっちかというとなんか中に入っていくのが仕掛けるけど中に行くっていう。
運ぶタイプだもんね、はい、抜きにかかるドリブラーはあんまいないかも、
はい、
確かに、うん、だそれを繰り返していくと相手、
うん、
なんていうかバルサにおけるアダマトラオレの運用方法みたいな、サイドにつかせて相手一人でも釣ってくれればもうバンバン剤みたいな、はい、
ちょっと困ったら預けて、
そうそうそうそう、
いてっていう、
でそれをやってる間にみんなが少しずつ陣地を回復して息を吸えるようになるというか、はい、呼吸できるようになるというか、はい、でもまあそれプラス結果がついてくれればもう OK、
確かにそうですね、だからあの高さは魅力ですよね、マリノスのウイングにはない部分なんで、
それよ、
ここなんです、だからあの小池のクロスからのやつとか、
うんうんうん、
ああいうのが今後も多くあるんだったら宮市にとってはいいよなっていう、いい環境が、
うん、
結果が出せるような環境はできるんじゃないかなっていうのがありますよね、うんうん、確か
あのたスピードスターとかドリブラーみたいな、はい、今貼られてるレッテルだけじゃなくて、はい、あのウィングストライカーとしての側面も磨けてくるとね、はい、あのいよいよ持ってって面白くなるんじゃないかなと、うん、ヘディングもそんなに下手っぽくなかったし、
そうですね、
高いけどヘディング下手な人もいるもんね、
ああいますね、誰とはあんま言えない、
誰とは、
誰とはあんま言わない言えないけど、まあ、
うん、コメントもちょこちょこ来てるんで、はい、ちょこちょこっていうか本当に4件程度ですけど、はい、あれですね、あのハッシュタグフールマンセイをつけてつぶやいていただければ拾います、はい、で まあ、ロットさんは、うん、エウベルはブラジル時代から実は空中戦強かった。
おう、あ、そうか、ロットさんか、
OJSD じゃないんだね。
あ、ブラジル、マリノスブラジルスカウト。異名があると言われる OJ さん。
ソファスコアの使い手という。
あ、ソファスコアの達人なんですね。
ソファスコアの魔術師ですよ。はい、現地に一回も行ってないのかかわらず。エリキ・エウベルを当ててきてますから。
すごいっすね、それ。
異能だよね、むしろ、ね。
すごいですよ。スタッツと、いや、多分 YouTube も見られてるかもしれないですけど、それでこれだって、ハマるのはこれだっていうのは。
うん。きっかけはスタッツで、はい、で、YouTube 見てこいつだな、みたいな、
は
い。
それはでも本当すごいですよね。
多分、あれ、すごいね。うちのサッカーへの理解度もある。
はい、そうですよね。上で
素晴らしい。
スカウトやったらめっちゃハマりそうな気がするし。
一回 Y スカウト持たせてみようかな。
高いんですよね、でも Y スカウトって。
そうそうそう、あれ高いんだよね。で、一般ピーポーがさ、はい、使っていうアカウントないじゃん、あれ。
あ、ないですね。なんか役職ありますもん、どんなことやってんのみたいな。そうそう。
なんかログ、まあ、あ、Y スカウトっていう海外、うん、全世界のサッカーの試合が見れるっていうか、選手がどん、はい、見れるのと、はい、まあ、プレー映像が見れる、はい、あの恐ろしいサービスがあるんですけど、はい、で、どこ、浦和も使ってるって言ってたかな。
ああ、らしいですね。
そうそうそう。だもうほぼほぼどんなところも導入しつつある、はい、魔法のツールなんですけど、はい、あれを、あの、一回ね、トライアル期間は無料だからって言って登録しようとしたんだけど、
俺も一回やりました。確かに一回はやりました。
やるよ、ね、
気になりますもん。
どんなもんか使ってみたいって言ってやろうとしたら、最初あのアカウント作るところでお前何者だって聞かれて、選手、監督、スタッフ、代理人、ジャーナリスト、この中のどれでも、
はいはいはい、
どれでもねえよって
一般人がないですよね。
ファンは？
ファンは？ちょっとしたウェブを書く人って。
そうそうそうそうそう、あのブロガーはないのか。
確かに確かに、そうですね。
あれは、
ああ、
なんか、ね、そうね、だから Y スカウトをちょっとOJさんにも出してみたいっていう。脱線しましたけど、はい、ああで、タキさんのユータのノリでプレイしてそうは分かる。
あれはノリ、
まあ、それがむしろいい時もあるっていうね。
はい、ハマれば
楽しい。
ハマらない。
ハマらないと天は仰ぐはみになる。
なんか右往左往しがちな感じが。たまら
ない。川崎戦は迷子でしたね。
まあ、前がカバヤマでちょっと守備どうしようっていうのがあったかもしれないですけど、それを差し引いても、まあね、ちょっとなんか。
ワンオペが多かったに多かったけど、そうね、まあ神戸戦はわりかし改善されつつあるから、ね、こうやってノリでプレイしてる人が逆にあの先読みも覚えるようになったら、
いや、もう敵なしですよ。
うん、意外と出荷しちゃうかもしれない。
腰が
で、お、
はい、
ああ、まあ、はい。で、L2 さんの、はい、開幕即連戦や怪我人事情もあるとはいえ、うん、ケビンは今後の人選に向けて多くの選手に実戦機会をって感じなんですかねと。で、まだ定まらないのはキャンプ中にもろもろあったことも影響してる気がしてますと。
そうですね、うん、間違いない。
ちょっと特殊すぎる、はい、特殊すぎるけど、その割にはケビンはなんか必ず、まあ、さっき言った、
はい、
あの勝つための仕掛けを作ってくるよね、うん、はい、
そうですね、全部の試合でちゃんと狙いを持って攻めたり守備したりっていうのはちゃんとありますね。
なんか4年間我々は、うん、あの革命家のもとでいたわけじゃない
ですか。そうですね、半端ねえ
半端ねえおじさんのもとでサッカー見てたからさ、はい、なんかある意味ケビンはこう、うん、普通に勝ちに行くじゃ
ないですか。そうですね、
狙いも持ってやっていくから、はい、なんかその普通さがなんかむしろ新鮮っていうか、
異常なものに触れすぎたっていう
我々ちょっと感覚が麻痺している、はいはい、お、質問がドッときました、はい、おじいさんが調子に乗ってますね、
はい、
エウベルは俺がオグベンに教えたとまあ、まあ、その調子でその調子で今後も頑張ってくださいあ、ユウさんからさすがですね、クリティカルな質問来ました。今年のマリノスの守備はどう見てますか。
そうですね、なんか
守備ね、
結構なんか前線移管で決まったりするじゃないですか、後ろの動き方って。
そのおっしゃる通りかと。
どっちに誘導するのとか、どうするのとか、うん、だから多分そこが、うん、今年はまだちょっと緩いのかなっていうのはありますね。
本当人次第よね、
うん、そう
です。例えば昨日とかは西村がこう、はい、すごい勤勉にアンカーを捕まえてとかやってたけど、
うん、
いかんせんレオ・マルコスのセットとか、
そうですね、
アンロペも、
アンロペもあのちょっと
ノリよね、
ノリです。
柏指差し、指差ししながらこうやってるけど、実は自分はそうじゃないみたいな。
柏戦はそれが出たかなっていうのはありましたね、うん、その蹴る供給元を潰せなかったっていうので、
は
い
は
い、
そうそうそうそう、
それのせい、
選択肢は減らしたかったよね、は
い、そうなんですね。だからあまりまだ良くねえかなっていうのありますね、今年の試合に関しては、うん、それはなんか失点数にも現れてたりしますけど、
うん、
4試合中3試合複数失点とか、
うんうん、
ようやく神戸戦でクリーンシートだったけど、クリーンシートって言っていいのかわからないようなやられっぷりがあったので、
うん
うん、まあなんか要改善ですね、
うん。まあ積み残し課題はまだ残ってる感が、はい、でまあその人に前線の人によりけりっていうところは、はい、まあ、去年も何だったらその前の 2,3 シーズンもずっとそうで、うん、はい、で大前先生とか、
うん、
まあ、エリキとかが、はい、あの死ぬほどプレッシングしてて、はい、
確かに
で、ある意味あれがむしろ、うん、みんな慣れちゃってて、はい、あれぐらいやるもんだっていう風なテンションになってるけど、本当はもうちょっとこう連動的して一人一人の負担を減らした状態でプレスいきたいし、攻撃ではあのここを重点的に狙っていきましょうっていうのができてるけど、守備は本当に、うん、初手のとこだな、相手の、
うん、
で相手陣地にボールがある時の守備からちょっと不安なんだけど、はい、バックラインの高さは、はい、エドゥが入ろうがセンターバックがコロコロ変わろうがあんまり変わりはないので、うん、ベラボーに蹴られるし、はい、細谷はガンガン裏を狙ってくるし、はい、小田も出てくるし、はい、みたいな。もしエドゥ
うん、
もうちょっと配送させたくないとかっていうんだであれば撤退を覚えていく、まあ、結構ケビンは現実主義的、
うん、
だから撤退も使うかなと思いきやそうでもないので、まあ、やるとしたらまずはプレスの整備からかなと思うけど、まあでもまだそこよりまずはユニットを作って、
うん、ああ確かに
っていう感じで、うん、複数課題があるから優先度つけて対応してる感じで、
そうですね。
なんでまあ我々の見解としてはまだまだですと、はい敵陣でのところからもうちょっと頑張っていきましょうと、はい、で順平さんの質問、はい、ウィーレで言うとアンロペの逆足頻度は 6,7 ぐらいでしょうか。
ああ
弱足頻度っていうパラメーターが
今もあるけど、
ああ、うん、 切れはするって
切れはするけどパスで使うことが多いみたいなイメージは。
あれ昨日のポスト直撃って左、
はい、あポスト直撃は右ですね。右で巻いて打ってたんで
だからブッキッチョではないんじゃない、は
い、使えるには使えるけど本人がそんなに信頼しないのか。
うん、
確かに6、7は絶妙にその辺な感じがします。
うん、およそ9以上とかではない、
はい、そんなに10に近くはないけどなんか5に近いわけでもないみたいな。
そうそうそうほどほど
ほど
ほど。逆足で巻いて決めようとしてるもんね。
そうなんですよね。
なんかゴールパターン多いねやっぱ。
ああそうですね。こぼれ球に合わせたり自分で作ったり
なんか何度もいろんなとこで言ったような気がするけど、うん、あのジュニオールサントスバージョン 2.0 みたいな。
そうなんですね。
サンちゃんにやってほしいことを今やってくれてる感じ、
はい、
ニアに行ってみたいな、うん、でサンちゃんはまあワンタッチで沈めの得意じゃなかったっぽいから、はい、
そうですね
行かなかったけど、はい必ずあの一歩引いてマイナスクロスをもらいに行こうとしてたけど。
懐かしいですね、
うん、またかみたいな。
そこでも決めてくれるんですよねそういうの。
許されちゃうんだよなみたいな。でもアンロペちゃんはあの、うん、ワンタッチで合わせるのも得意なんで、はい、進んでニアに行ってくれるのと、はい、で足も振れるし、はい、っていう意味だともうボックス内だとなかなか
強い
恐ろしいです、
はい、いかにそこまで送るかですよね。アンロペちゃん
そうね なんていうかこうオープン展開になった時用に欲しいカードでジョーカーでの起用っていうのが多いのも、まあ、さっきの守備不安もあって、はい、なんかよくわかる気がする、
はい、いや前向いた時にえぐいっすよね。前抜かしたらもう止まんないですよね。
もうだってビタ付きしてったらそのまま引き剥がされてくるでしょ。
選手
振り返って
ちょっとつもしんでなんかバーっていっちゃう感じとかは
あんなディフェンダー引きずってドリブルする人そうそういないよ。
本当ですよ。本当にそれで言うとジュニオールサントスなんですよ。まんまそれですよね。
うん、敵味方どっちもびっくりするっていう枠、
はい、なんかパルプンテですよね。
パルプンテだね。確率の高いパルプンテ、
はい、確率の高いパルプンテ
なんで今6、7ぐらい、はい、
ちょうどそこの辺
右もまあまあ使えますよというのが我々の見解で、はい、もうあー3個だからいっちゃいましょうか、
はい、
マリノスピオさんの、
はい、
質問、
はい、
山根をある程度使いながら育てたらいいのかまた武者修行コースがいいのかお二人はどう考えられますか。ある程度使うのが難しいような気もしますけどね。
そうですね。いやでもあれは使わないと伸びないですよね。
伸びないね。
じゃないと、だから、なんていうか、貸し出すならなんかマリノスみたいにボールを握るチームに、かつ、
うん、
そう、使用機会が得られるようなクラブだったら、貸し出した方がいいと思いますね。でも逆にそのボールを持たないで、
うん
まあ、トランジションワッショイみたいな、サッカーするクラブにレンタルするぐらいだったら、うん、マリノスで、エリートリーグとかやりながらやった方がいいかなみたいな風に。
まあエリートリーグ今季あんのかは分かんないんだけど。
確かに。
とはいえ、まあ、やっぱり彼の課題として50-50のボールを自分のものにできないとか、うんまあ、いまいちとこうなんつうんだろう、囲まれてる時に安心して、で渡せない、あ、そっちよりか、あれかな。こう前線が限定してってじゃあプレス行きますみたいな、
は
い、ところでなかなかこう取り切れてなかったりとか、 まあ、フィジカルって一言で片付けられちゃうんだけど、はい、っていうところと、あとまあプロのスピード、うん、でどんぐらいの距離だったら相手が言ってくるのかみたいな、はい、な車間距離みたいなの、うん、もうどんどん慣れてもらうためには一番は試合にバンバン出てもらうことなんで、はい、試合にバンバン出してくれますよっていうのと、うん、ある程度じゃあボール握りますよみたいなことを確約してくれるんだったらお貸ししてもいいとは思いますけど、でも ACL とかでちょっとターンオーバー頑張りやろっかみたいな時に出てみても面白いと思うので、
そうですね。
あとまあ練習かな、マリノスの練習もトランジションガツガツやると思うんで、はい、パッと今こうここに貸したらみたいな
のが
出てこないのがあるからいいんじゃないかな、はい、ステイでと思いますけど、はい、分かんないです、はい、結局どこに行くか分からないので
だ条件に合うクラブがあればレンタルに出た方がいいけど、そうじゃなければ、うん、マリノスに残った方がいいんじゃないのっていう感じですかね。
そうっすね。っていうとこですかね。はい、で、次、はい、キングさん。クリアボールをセンターに跳ね返すシーンが多い気がするんですが、意図はあると思いますか？
相手がクリアしたやつを。
ああ、っていうか、うん、あんまない気が、うん、あんまない気がするけど、チアゴとエドアルドの比較って意味でいくと、はい、エドアルドの方が極力マイボールにしたいんじゃないかなっていう風に見える、
うん、それはまあ、それはそんな感じします。確かに。
うん、クリアボールの処理っていう意味では。はい、なんで、まあ、結構切羽詰まってバンバン外に蹴っちゃうときもあるけど、うん、なるべくパスにしたい、はい、っていうのは、チームの意図というよりかは、おのおのの考えであるかもしれないね。
はい、あとは、ですかね、ボランチが。結構ちゃんと戻ってきてくれるからサイドに出すよりかはセンターに行った方が、そうですね、そのエドゥがつなぎやすいと思ってるからっていうのはあるような気がします。
確かにボランチが戻ってきてくれるの大きいね、うん、はい、いや、やべ、そんな感じですいません、はい、ちょっと次行きますね、はい、よしアットフットボールさんですよ、
はい、うん、
出ましたね、
トライアン
ペアリングの人ですね。柏戦見てて個人的に蹴らせすぎな印象がありましたが、どう感じましたか？はい、まあ、さっき土生くんさんが言ったように、はい、我々は蹴らせすぎだなと、
はい、あれは蹴らせすぎだと思います。
うん、なんかしかも蹴ってんのが基本高橋裕二だった気がする。
そうですね、右の、そうですね、古賀がそんな蹴んなかったですね。右回りでやること多かったですね、確かに。
うんうん、
あれ
右ってこと、あ、でも内から見て右だよね、多分。
高橋裕二は内から見て左ですかね。
あーってことはもうバシバシエドアルドを狙ってたね。
そうですね、そこ
エドアルドと長戸の間だったね。
こうやられたのは確かに蹴らせすぎだなって。
だからボールの出どころというか、はい、もう例えば高橋裕二のところを切りながら、うん、プレスするとか、いくらなんでもちょっとやられすぎたみたいな、うん、エドゥがあまり跳ね返しきれてないしきつそうだなってなったらやってみるとか、まあ数的不利だったんで、
はい、
ちょっとそこまで気が回らなかったっていうか、うん、441だしないのはあるっちゃあるとは思いますけど、 まあ、できれば今後は
減らして、
うん、減らすにしても減らせるまでのルートをちょっと考えたりとか、うん、っていうのはやっていかないといけないなっつうのは、
はい、
我々の課題の一つですわね、
はい、
あ、はい、ということで、ピッタ10時、はい、あ、すいません、リクエストいただいてたんですけど、はい、承認しなくてごめんなさい。
あ、そんなことがあるんですね。
いや、申し訳ない。マサさん、すいません。ハッシュタグは常時空いてますんで、はい、質問等と、あと、これ喋らせてくれみたいなのがあったら、はい、書き込んじゃってください。次回で拾ったりとか、
はい、
まあ、拾う回として、どっかで設けたりとかすると思うので、落書き帳だと思ってガンガン書いてください。
自由帳。
自由帳。僕の考えた最強のスタメンとかでも全然いいです。
それ発表し合う回とか面白そうです
よね。ああ、いいね。
アンケート取ったりとか、そういうの面白そうですよね。確かに。
ああ、ありかもしれないね。ちょ、3月、それやってみますか。
僕の考えた最強のスタメン選手権。
うん。
あれ
意外とみんな似通うかもしれない。
ああ、確かにそれはそうです。
だから、まあ、かといってね、ネタに走って、はい、ダダ滑りするのもちょっと寒いんで、
本気の
ガチのやつをちょっと見たいですね。確かにな、3月、3月ぐらいになったら、来月というか今月か、今月末までゲームやってみたら、
確かに
ね、誰がどうこうみたいなのもだんだんキャラクターも分かってくると思うんで、はい、僕の
考えた
最強のスタメン。を書いてても面白いかもしれない、はい、なんでタグは常に開けてますんで、はい、そういうのを書いてもらってもいいですし、質問等々あれば拾っていくつもりですので、はい、どしどしお寄せください、
はい、
ということで、2月 と、神戸戦の振り返りということで、
はい、
本日は、シティボーイ横浜さんをお招きして、お話ししました。ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、レビューの方もよろしければ書き上げたんで。
お、あ、神戸戦、
はい、神戸戦書き上げたんで、よろしければ。
もちろん、見ていって、読みます、読みます。
見ていってください。こんなとこで宣伝したんですけど。
いやいやいやいや、どんどん宣伝します。そうだな、ゲストに宣伝ありますかって聞くべきだった。
番宣コーナーみたいな
もん。番宣もね。
番宣的なコーナー。
無償で出ていただいてるんで、はい、そのぐらいしなきゃです
ね。いいですよ、無償で。
いやいやいや、また試合、
はい、
てか現地一緒になった時に、はい、スタグルでもおごります。
やったー。あと、おじさん、ステッカー、
あ、あげてないっけ。
ステッカーまだもらってないですね。
差し上げます。
はい、ありがとうございます。
はい、ということで、今回はここまでにします。はい、皆さん1時間半の長丁場、聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回よろしくお願いします。
はい。